声の候補岩出2016年2月第119号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。皆様こんにちは。お元気でお過ごしですか？私の母は大正5年生まれ、今年100歳を迎えます。週に2日デイサービスを受けています。お化粧して福助の白足袋履いて紬の着物を着ていきます。お誕生日など行事のある日は訪問着を着ていく時もあり、私に帯を結ぶように言います。娘の私はユニクロのジーパン履いておしゃれな母を送り出しています。母は毎日朝日新聞に連載されている夏目漱石の文をスクラップしてノートに写しています。私はその活力にびっくりぽんです。
訂正とお詫び。広報岩出2月号の6ページに掲載しました小川税務署の電話番号に誤りがございました。正しくは電話番号 73-3301 です。訂正しお詫び申し上げます。
目次表紙1ページ特集地元岩出が育む味日本酒2ページ所得税確定申告と市県民税申告のお知らせ6ページ情報トピックス8ページから10ページ岩出市消防団出初め式金属舞台表彰認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業を始めます8ページ一般不妊治療費助成事業についてリサイクルマークをご存知ですか？9ページマイナンバーについてのお知らせ10ページ暮らしの情報11ページから22ページ税・料金11ページ健康・介護12ページ環境・エコ14ページ募集15ページ講座・催し18ページお知らせ19ページスポーツの大会結果緑化センターのお知らせ20ページ子育てコーナー21ページ2月の相談22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ第15回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会26ページ目次終わり。まずは表紙です。紙面には市町村対抗ジュニア駅伝に出場する小中学生32人が揃いの青のロングコートに身を包みガッツポーズで気合を入れています。太い大きい字で第15回市町村対抗ジュニア駅伝応援よろしくお願いしますと書かれています。
特集、地元岩出が育む味、日本酒。地域が作る、地域で作る、地域とともにあるお酒。節目の時、喜びの時、悲しみの時、そしてほっと一息に、思い出の中に、また生活の中にあるお酒。岩出市でも日本酒が作られているのをご存知ですか？歴史と文化が生む地域の味。皆さんも楽しまれてみてはいかがでしょうか。日本固有の酒、日本酒は、特に清酒のことを指します。清酒は使用できる原料が決められており、必ず米を使うこと、そして濾したものであることと酒税法で定められています。米を原料とする酒の起源は様々な説がありますが、 現製法が確立したのは1000年以上も前のこととされています。日本酒はビールやワインと同じ醸造酒に分類されますが、それらとは違い、でんぷんをブドウ糖へ変える糖化と発酵を同時に進行させる並行副発酵という独特の技術で作られています。アルコール度数を高くすることができるこの技法では、わずかなバランスの違いで味が大きく変化します。製造の繊細さにより地域ごとの特色が生まれ、さらに地域の料理に、また好みに合うよう変化し、個性豊かなお酒が各地に誕生してきたのでしょう。岩出市で作られている日本酒は、地域で取れるお米や水からできていることをご存知でしょうか。日本酒の8割を占める水。この日本酒作りに欠かせない水には、木の川の伏流水が使用されています。また、お米についても、岩出市で作られているお米が使われており、土蔵で丁寧な酒造りが続けられています。土蔵の壁の漆喰は、温度、湿度を調整し、酒を作る微生物に心地よい環境を作ります。岩出の気候が酒の味わいを作り、地域の味を作っているのです。日本酒は地域の料理に合うお酒です。岩出市には、根頃黄桃や菜花などの特産品があり、この他にも多くの野菜や果実が作られています。地域の食文化とともにある酒として作られた岩出のお酒。地産地消、新鮮な野菜や果物など、地域の農産物を食される機会に、地元で育ったお酒も味わってみてはいかがでしょうか。日本酒の作り。日本酒は米を原料に使った醸造酒で、その材料は米と水と麹の3つです。材料が少なくシンプルでありながら、多くの日本酒が生まれ愛されています。ここでは日本酒のできるまでの工程を簡単にご説明します。まず、原料である酒米の外側を削り、精米します。摂氏10度の水でぬかなどを取り除き、水分を吸わせます。それを大きな蒸し器で蒸し、おこわのような状態にします。醸米と言います。室温30度の中で醸米を均等に広げ、米の水分と温度の調節をします。もやしと呼ばれる木麹菌を植えて麹を作ります。麹はもろみに入れてでんぷんを糖化させます。温度調節のため、およそ40度のお湯が入ったタンクをこの中につけます。 2、3 週間すると酒母ができます。これがお酒の元です。醸米に麹と水を加えて混ぜ合わせ、酵母を加えて増やします。 2、3 週間経つともろみができます。日本酒になる前の発酵中の状態です。完成したもろみを絞り、酒粕と酒に分離させます。そして日本酒が出来上がります。杜氏の藤田さんにインタビューしました。日本酒の魅力を教えてください。藤田さん、地域独自の味を出せることが日本酒の魅力です。うちの日本酒はお醤油によく合います。お醤油は和歌山が産地です。地元の食材に合うお酒として日本酒の魅力があります。お酒作りでこだわっているのはどういうところですか？2杯、3杯と杯が進むお酒を目指しています。まだまだ自分の思うお酒が作れず、日々奮闘していますが、お酒と正直に向き合うことを大切にしています。お酒は人様のお口に入るもの、正直でないといけません。お酒作りで大変だと感じるところは？すべてが大変ですが、後継者を育てることが大変です。蔵では3年前に蔵人を一新し、 5人いる蔵人の平均年齢は28歳と、全国でも珍しいと思います。若手の職人には、伝統や技術、文化を引き継いでほしいと思います。藤田さんへのインタビューでした。日本酒を取り巻く課題。近年では日本酒を含む酒類の消費が低迷しており、平成27年3月、酒のしおり国税庁課税部酒税課発行によると、平成8年の966万キロリットルをピークに現在に至るまで下降傾向にあります。蔵元にお伺いした際も、少子高齢化の影響もあり、以前には全国におよそ3500あった酒蔵は、現在ではおよそ1200と、およそ3分の1に縮小しています、と話されていました。日本酒の消費低迷により、日本酒の作り手も減少しているのです。こうした作り手の不足は、後継者不足につながり、地域の伝統や文化が途絶えてしまう事態に陥ってしまいます。岩出市では、平成26年10月に日本酒乾杯条例を制定し、日本古来の文化の理解を推進する取り組みを行っています。燗にして、冷やとして、自然とともに四季に合わせて飲む楽しさがあるのは、日本酒だけの魅力だと思います。マナーを守って、日本の伝統、文化である日本酒の魅力を楽しみましょう。日本酒で乾杯しよう。岩出市では、日本古来の文化への理解の促進のため、日本酒乾杯条例を制定し、日本酒による乾杯を奨励しています。この条例は、飲酒を強制するものではありません。個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮します。お酒のあてに、この一品はいかがですか？岩出市特産、菜花のチヂミをご紹介します。材料3、4枚分。菜花150g、玉ねぎ2分の1個、干し桜エビ10g、小麦粉120g、水 170cc、ごま油適宜。タレとして、醤油大さじ3、酢、白ごま、各大さじ1、唐辛子粉、適宜。作り方です。菜花は、軸は斜めの薄切り、葉は5ミリ幅に切る。玉ねぎは薄切りにする。小麦粉と水を混ぜ合わせて、菜花、玉ねぎ、干し桜エビを混ぜる。フライパンにごま油を入れて、混ぜたものを薄く円形に伸ばして焼く。裏返してごま油を生地の周囲に入れて香ばしく焼く。ごまは半ずりにし、醤油、酢、唐辛子粉を混ぜ合わせてタレを作る。焼いたチヂミにタレを添えて出来上がりです。ぜひ作ってみてください。特集、日本酒についてでした。
所得税確定申告と市県民税申告のお知らせです。所得税確定申告会場2カ所をご案内します。 1. 岩出市役所での出張相談会場は、市役所3階第6会議室で、2月26日金曜日から3月4日金曜日の午前9時30分から12時までと、午後1時から4時までです。土日は開設していません。土地、建物や株式などの譲渡、贈与税及び相続税の相談は行っていません。申告会場へお越しの際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。また、2月16日土曜日から3月15日火曜日のうち、税務署の相談日以外の日は、市職員のみの対応となります。申告書をご自身でご記入、ご入力していただくことになります。税務署職員に相談されたい方や、 確定申告書の控えに税務署の受付員が必要な方は、国家税務署の申告会場へお願いします。お問い合わせ先は、電話 62-2141 税務課市民税係。2. 国家税務署の申告会場は、国家駅南側の紀の川市商工会館で、2月5日金曜日から3月15日火曜日の午前9時から午後5時までです。土日祝日は開設していません。いずれの会場も納税はできません。金融機関などをご利用ください。また、申告会場の混雑状態により、早めに受付を終了する場合があります。お問い合わせ先は、国家税務署は、電話 73-3011 個人課税第一部門です。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場へのお問い合わせはご遠慮ください。パソコンで申告書を作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成できます。作成したデータは印刷して書面により提出することができるほか、e-tax を利用して提出することもできます。また、所得税の確定申告書を作成する場合、給与所得者または公的年金所得者の方向けの申告書作成画面を新設しました。初めての方でも操作がしやすい画面となっておりますので、ぜひご利用ください。なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きや申告書用紙などは、国税庁ホームページからダウンロードできますので、ご活用ください。確定申告が必要なのか心配な方、確認してみましょう。平成27年中の収入の内容が次の3つの場合を見てみます。1. 公的年金収入のみで、その合計が400万円以下の場合、確定申告は不要ですが、所得税が還付になる人は申告してください。また、確定申告の必要がなくても、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合は、市県民税の申告が必要です。2. 一箇所からの給与収入のみの場合、年末調整を受けており、その内容に変更や追加はありませんか？ない場合は申告は不要です。ある、または年末調整を受けていない場合、所得税額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市県民税の申告をしてください。3. 1と2以外の場合で、次の A から D のいずれかに該当する場合を考えてみます。A、一箇所からの給与収入があり、給与所得及び退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合。B、二箇所以上からの給与収入があり、住たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える場合。C、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合。D、A から C 以外の人で、平成27年1年間の所得合計が、所得控除額の合計を超える場合。この A から D のいずれかに該当する人は、原則確定申告が必要です。 該当しない人は、市県民税の申告をしてください。以上です。マイナンバー制度について。平成27年分の確定申告書には、12桁の個人番号の記載は不要です。なお、平成28年1月以降に、申請書、届出書を提出する際には、個人番号を記載するとともに、申請されるご本人の本人確認の書類の提示、または本人確認書類の写しを添付する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ、社会保障税番号制度マイナンバーについてをご覧ください。以上、確定申告についてでした。
広報トピックス。1月3日、岩出市消防団出止め式が行われました。金属舞台表彰を受けられた団員の方々は、次の通りです。公益財団法人、和歌山県消防協会金属表彰、20年。第2機動隊、田村渉さん。第4機動隊、西川康樹さん。馬場俊成さん、畑村慎吾さん、三木俊夫さん、安住健一さん、三村治さん、田中久永さん、栗山豊二さん、津田圭二さん、出口秀幸さん、長地域消防協会金属表彰、17年、第一機動隊上田康和さん、佐伯康さん、岩田信明さん、出口慎吾さん、室谷義弘さん、福田義孝さん、今井正人さん、小倉義樹さん、松穂文人さん。岩出市優秀部隊表彰。第一機動隊、岩出地区。第二分団第五部、間に西安城、原、紀仙台地区です。おめでとうございます。なお、平成28年、岩出市出初め式の様子は、25ページ、町の話題に掲載されています。認知症、高齢者等、徘徊ネットワーク事業を始めます。万が一、認知症などにより、高齢者が行方不明になった場合でも、地域で見守りできるネットワークが構築されていれば、地域の支援を得て、早期に発見、保護できる可能性があります。岩出市では、徘徊の恐れのある高齢者や、その家族が安心して生活できるように、認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業を開始します。事業内容。1、徘徊の恐れのある高齢者などの情報を岩出市へ事前に登録し、対象者には靴に貼るステッカーを配布します。2、高齢者がいなくなった場合、家族などが警察へ捜索願いを提出します。3. 岩出市から警察、民間事業所、介護事業所など岩出市へ事前登録している協力者へ対象者の情報を配信し捜索協力を依頼します。 4. 対象者が発見された場合は岩出市から協力者へ捜索依頼解除の連絡をします。事前登録者は岩出市に住所があり、在宅で生活しているおおむね65歳以上の徘徊の恐れのある方です。申請は長寿介護課窓口でできます。申請に必要なものは、対象者及び申請者の印鑑と対象者の写真、正面横側の特徴がわかるものです。 ステッカーには岩出市の文字と登録ナンバーが書かれ、総平ちゃんのイラストも添えられています。ステッカーは1人10足分配布します。反射材でできているので夜道でも光って分かりやすくなっています。申し込みおよび問い合わせ先は市役所電話 62-2141 長寿介護課地域包括支援センターです。認知症徘徊ネットワーク事業についてでした。
3. 不妊治療費助成事業について。不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。対象となる治療は、医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療。医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精を除く治療。治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査などです。助成対象者は次の4つの項目に該当する方です。1. 法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録していること。 2. 新生日において岩出市に夫または妻のいずれか一方が住民基本台帳に記載されていること。 3. 各種医療保険に加入していること。4. 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であることなどです。助成額は1年度につき3万円が限度です。助成期間は連続する2年間です。原則、治療の中断による助成期間の延長は認めません。申請には、次の5つの書類が必要です。1. 一般不妊治療費助成申請書。2. 一般不妊治療医療機関等受診証明書。3. 夫婦の住所と続き柄を確認できる書類、住民票。4. 夫及び妻の前年の所得証明書。所得がない場合は、非課税証明書を発行してもらってください。5. 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用にかかる領収書の原本です。なお、1と2の申請用紙は、岩出市ウェブサイトからダウンロードできます。申請期間は、治療の受けた日の属する年度の3月末までです。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は、翌年度の4月末日まで。2月まである場合は、5月末日まで。3月まである場合は、6月末日まで申請可能です。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。リサイクルマークをご存知ですか？私たちの周りにあるものの多くは、資源として再利用できるものばかりです。しかし、原料によってリサイクルの方法や回収の仕組みが違いますので、きちんと種類ごとに分別して回収する必要があります。きちんとリサイクルすれば、現在のゴミも半分以下の量に減らすことができると言われています。そのために、作られている原料や再生方法を分かりやすく図やマークで表示したものがリサイクルマークです。ペットボトルは3つの矢印で三角を作り、その中に数字の1と書いてあります。ペット樹脂を使用した石油製品を表すマークです。清涼飲料水や醤油、酒類、入院療養のペットボトルにこのマークが付けられています。
その他のプラスチック類とペットボトルで分けて出しましょう。プラスチックは2つの矢印で四角を作り、中にプラと書いてあります。プラスチック製容器の包装であることを表すマークです。これらの表示があるものは、細かく砕いて溶かし、公園の柵やベンチ、ガーデニング用品などに再生利用されています。燃えるゴミではなく資源です。紙類は2つの矢印で楕円形を作り、その中に漢字で紙と書いてあります。紙でできた容器包装であることを表すマークです。温水と薬品の入った機械に入れて溶かし、薬品を混ぜて繊維を漂白し、乾燥させることで新たな紙の原料として再利用しています。燃えるゴミではなく資源です。お問い合わせは生活環境課、電話 62-2141 へどうぞ。
マイナンバーについてのお知らせです。市役所の手続きでマイナンバーを使用するのはどんな時？マイナンバーが必要な手続きの一例をご紹介します。戸籍・住民票関係では、転入・転居・転出などの移動、戸籍・届出の氏名などの変更、このような時、記載事項の変更が必要となりますので、通知カードまたは個人番号カードをご持参ください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、市民課・市民係です。税金関係では、固定資産税や軽自動車税の減免申請など、市・県民税の申告や給与支払い報告書の提出、これは平成29年からです。お問い合わせ先は、固定資産税は税務課固定資産税係、市・県民税は税務課市民税係です。国民健康保険関係では、加入・脱退、被保険者の氏名、被保険者の世帯・住所・世帯主の変更、被保険者証・高齢受給者証などの再交付申請、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の交付申請、高額療養費、補装具などの療養費の申請、第三者行為による傷病届など。お問い合わせ先は、保険年金課国保年金係です。後期高齢者医療関係では、加入・脱退、被保険者証の再交付、限度額適用、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の交付申請、高額療養費・補装具の療養費の申請など。お問い合わせ先は保険年金課保険医療係です。介護保険関係では、被保険者証の再交付申請、被保険者の氏名・住所などの変更、負担限度額認定証などの申請、介護認定・更新・区分変更申請、高額介護サービス費の支給申請など。お問い合わせ先は、長寿介護課介護保険係です。福祉関係では、身体障害者手帳の申請、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請、障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関する申請、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請、 精神障害者保健福祉手帳に関する申請。自立支援医療、厚生医療、育成医療、精神通院医療に関する申請。障害児通所支援、就学前、就学後児童の給付申請。これら福祉に関するお問い合わせ先は、福祉課障害福祉係です。また、同じく福祉関係で、戦没者などの遺族に対する特別弔慰金の請求は、福祉課総務係へ。生活保護の申請は、福祉課生活保護係へどうぞ。子育て関係では、児童手当の申請、児童扶養手当の申請、保育所への入所申し込みなど、お問い合わせ先は、子育て支援課児童福祉係、あるいは子育て支援係です。また、未熟児養育医療の給付申請は、保険年金課保険医療係へ。母子健康手帳の交付時の妊娠届出書は、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。以上がマイナンバーが必要な手続きの一例でした。これ以外にも個人番号が必要になる場合があります。マイナンバー確認で必要なものは、通知カード、個人番号記載の住民票です。本人確認で必要なものは、運転免許証、パスポートなどです。なお、個人番号カード1枚で、マイナンバーと本人両方の確認ができます。本人確認について、運転免許証やパスポートなどをお持ちでない方や、代理の場合などについては、各担当部署までお問い合わせください。マイナンバーについてでした。暮らしの情報。税・料金。平成27年度合同購買会を実施しました。税の公平性と税収を確保するため、岩出市ほか11団体が参加し、税金滞納により差し押さえた185品の家電・雑貨などの動産の購買会を、昨年11月28日土曜日、海南スポーツセンターで実施しました。その結果、214人の方々に参加いただき、落札合計金額は114万38円になりました。来年度も実施を予定しておりますので、多数のご参加をお願いいたします。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課、納税係へどうぞ。延滞金の利率についてのお知らせです。平成28年の延滞金の利率は、27年の利率と変更はありません。納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間の利率は 2.8%。それ以外の期間の利率は 9.1% です。お問い合わせは、税務課納税係へどうぞ。保険税・保険料の納付額の確認について。国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額を確認・証明するものとして、次の2種類の書類を発行しています。いずれの書類にも、1月から12月の1年間に納付された総額が記載されています。納付証明書の手数料は、1通につき200円で、それぞれの保険税ごとに手数料がかかります。平日に電話で予約いただくと、休日、土曜、日曜、祝日に証明書を受け取ることができますので、ご利用ください。納付額メモの手数料は無料です。これは納付額を確認するためのメモであり、 正式な証明書ではありません。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収書の添付は必要ありません。1年間に納めた保険税の額を申告書に記入すれば控除を受けることができます。納付額は電話でも確認いただけます。詳しくはそれぞれの担当係までお問い合わせください。国民健康保険税は、保険年金課、国保年金係。後期高齢者医療保険料は、保険年金課、保険医療係。介護保険料は、長寿介護課、介護保険係です。小中学生のお子様をお持ちの皆様へ、子ども医療の払い戻し手続きはお済みですか？子ども医療は地方創生先行型の交付金を活用して実施しています。3月までの申請にご協力をお願いします。お問い合わせは保険年金課保険医療係へどうぞ。国民年金保険料の納付は口座振替が便利です。口座振替の利点は、月々の口座振替を早割りにした場合、1ヶ月につき50円割引になります。1年分または半年分をまとめて一括全納にすると、納付書で納めるより割引額が大きくなります。2年全納が利用できるのは口座振替の人に限られます。申し込み方法。各金融機関、年金事務所、または市役所に、年金手帳、もしくは納付書、預金通帳、金融機関届出印をお持ちの上、国民年金保険料口座振替納付申出書にご記入ください。なお、平成28年4月分の保険料から一括全納を希望される場合、口座振替納付申出書、2月29日月曜日までに、各金融機関、年金事務所、または市役所に届くように手続きを行ってください。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。ジェネリック医薬品を利用しませんか？ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？ジェネリック医薬品をより一層ご利用いただくために、岩出市の国民健康保険にご加入の方には、ジェネリックカードのほかに、ジェネリック医薬品希望シールを保険証と一緒に3月頃に送付します。ジェネリック医薬品希望カードは、市役所や各公民館などに設置していますのでご利用ください。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係、または保険医療係へどうぞ。介護保険料について。65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は被保険者の資格を証明するとともに、要介護認定申請の際に必要ですので、大切に保管してください。介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法などは、第2号被保険者、40歳から64歳の方の時と違いますので、通知書でご確認ください。介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。お問い合わせは、長寿介護課介護保険係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第4期、後期高齢者医療保険料第8期、国民健康保険税第9期、 第1号被保険者65歳以上介護保険料第9期普通徴収の納期限は2月29日月曜日です。また国民健康保険税後期高齢者医療保険料の2月の夜間納税相談日は25日木曜日のみです。午後8時までに保険年金課窓口までお越しください。税料金でした。
健康介護です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所紀の川市東大井電話 77-6410 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午、午後1時から4時30分、午後8時から10時の3回あります。ただし、夜間は3月13日日曜日までです。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181 です。なお、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課電話 61-2400 どうぞ。ピアサロンに参加してみませんか。2月22日月曜日午後1時30分から3時まで総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。認知症の方を介護されているご家族や関係者が対象です。参加費は無料。申し込みは地域包括支援センターへ電話でお申し込みください。認知症の方、ご本人の参加については、事前にご相談ください。お申し込み及びお問い合わせは、市役所、地域包括支援センターへどうぞ。第2回介護保険運営委員会傍聴について、岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として、介護保険運営委員会を設置しています。2月18日木曜日、午後2時から3ホール大会議室で行います。定員は8人、多数の場合は先着順です。傍聴手続きなど詳しいことは、市役所、長寿介護課、介護保険係へお問い合わせください。E メールは、介護 kaigo@city.iwade.lg.jp です。2月の休日歯科診療の当番医は次の通りです。7日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市那手市場、電話 75-204711日木曜日、越智歯科医院、岩出市中島、61-7322。14日日曜日、松本歯科医院、紀の川市桃山町塚月、66-0206。21日日曜日、吉田歯科クリニック、岩出市根頃、69-1182。28日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、73-4970です。受診の際は電話などで確認の上ご覧員ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、 電話 61-1791 にお問い合わせください。献血のお知らせです。2月13日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。2月の不燃物、缶・瓶と資源ごみの回収予定日をお伝えします。県道泉佐野の岩出線より東側の地域は不燃物回収日3日17日第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域は不燃物回収日10日24日第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ93回、地球温暖化対策学習会を開催しませんか。岩出市では地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、ご要望があれば10人程度の集まりでも気軽に参加できる学習会を開催します。集会所や公民館など身近な場所へ講師として和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーが出向きます。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。環境エコでした。募集です。岩出市任期付き職員採用試験のお知らせです。土木技師部長級を1人募集します。受付期間は2月1日月曜日から5日金曜日までです。任期は4月1日から平成31年3月31日までです。受験資格など詳しくは総務課人事係へどうぞ。臨時保育士登録者を募集します。職員が出産や疾病などにより保育士の不足が生じた場合、また障害児保育などの職員が必要になった場合に勤務する臨時職員の登録者を募集します。ただし登録していただいても必ず採用があるとは限りませんのでご了承ください。受付期間は2月17日水曜日まで。申し込みお問い合わせは子育て支援課子育て支援係へどうぞ。臨時給食調理員と臨時給食調理配膳補助員を募集します。受付期間は2月17日水曜日まで。申し込みお問い合わせは子育て支援課子育て支援係へどうぞ。私立学校臨時職員介助員を若干名募集します。受付期間は3月4日金曜日まで。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。地域包括支援センター臨時職員保健師を1人募集します。受付期間は2月1日月曜日から26日金曜日まで。お問い合わせは地域包括支援センターへどうぞ。就労支援員臨時職員を1人募集します。生活困窮者の相談対応や自立のための計画作成など自立支援、ハローワークへの同行や就労支援などの業務です。受付期間は2月1日月曜日から18日木曜日まで。お問い合わせは福祉課へどうぞ。女性人材リストへの登録者を募集します。女性人材リストは 市の審議会委員や各種研修会の講師などを選定する際に活用するものです。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当へどうぞ。ファックスは 63-5229 です。第11期岩出市ときめき交通大学学生を募集します。対象は岩出市在住の65歳以上の方、定員は25人、募集期間は2月末日まで、参加費は無料です。定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。
皆さんのご意見、パブリックコメントをお寄せください。2件あります。1、岩出市人権施策基本方針改定案に対するご意見を募集します。岩出市では平成23年に岩出市人権施策基本方針を策定し、人権尊重のまちづくりに向け取り組みを推進してまいりました。しかし策定から5年が経過し、昨年実施した市民意識調査を踏まえ、さらなる人権教育啓発を推進するため、今年度基本方針を改定します。いただいたご意見などを参考に計画を策定し公表いたします。募集期間は2月5日金曜日から19日金曜日まで。公表場所は市のウェブサイト、市役所福祉課、各児童館、宗谷教育集会所、各地区公民館、岩出図書館、総合保健福祉センターで閲覧できます。匿名による意見は受付できません。窓口での閲覧は施設などの開館時間内に限ります。お問い合わせは福祉課人権啓発係です。2、岩出市地域福祉計画に対するご意見を募集します。誰もが地域で安心して自分らしい生活を送ることができるように、地域の福祉課題を自身の問題として認識し、地域住民間でそれらを共有して解決に向かう仕組みを作り、地域福祉を推進するための岩出市地域福祉計画の策定に取り組んでいます。今回この計画案に対する意見を募集します。いただいたご意見などを参考に計画を策定し公表いたします。募集期間は1月29日金曜日から2月17日水曜日。公表場所は市のウェブサイト、市役所福祉課、各地区公民館、総合保健福祉センター、岩出図書館です。意見提出者への個別の回答は行いません。公表の際は個人が特定できる内容など、岩出市個人情報保護条例に規定する非公開情報は公表しません。お問い合わせは福祉課総務係です。いずれの場合も対象者は岩出市内に在住・勤務・在学の方、岩出市内に事務所または事業所を有する個人または団体、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するものです。提出方法は住所・氏名、団体の場合は団体の名称及び代表者氏名と主たる所在地、電話番号、改定案または計画案に対する意見とその理由を記載し、次のうちいずれかで提出してください。岩出市役所福祉課へ直接提出、郵送の場合は岩出市役所福祉課宛て、ファックスは 61-1632、 メールは福祉 fukushi-1@city.iwade.lg.jp です。様式は自由です。参考様式は
各公表場所及び市のウェブサイトにおいて取得できますので、ご利用ください。意見の公表について、同じ趣旨の意見を取りまとめ、意見に対する市の考え方とともに、市役所、福祉課及び市のウェブサイトで公表します。パブリックコメントについてでした。
募集でした。催しです。ふれあい学級のお知らせです。今月は健康講座、懐かしいメロディーをフラのステップで民謡の楽しさとともに。講師はプメ花代表川本文子さんです。場所は各地区公民館、時間はいずれも午後1時30分からです。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。日にちなど詳しいお問い合わせは、市役所障害学習課障害学習推進係までどうぞ。歴史講座を開催します。2月6日土曜日午後1時30分から3時まで、秀吉の紀州攻めと大阪の陣と題して、歴史学博士小山芳樹さんの講演です。場所は民族資料館大会議室で行います。皆様のご参加をお待ちしています。詳しいお問い合わせは、民族資料館電話 63-1499 までどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は華道クラブの皆さんによる展示です。日時は2月27日土曜日と28日日曜日、午前9時から午後5時までです。民族資料館企画展示室です。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。平成27年度岩出市女性の集いが開催されます。主催は岩出市女性会議です。講演会は航空内の仕組みと航空機能向上についてです。お口の健康について楽しく学んでみませんか。講師は森本歯科の森本修司さんです。日時は2月25日木曜日午後1時受付、1時30分開会です。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。満1歳から就学前の子どもを対象にした一時保育があります。無料です。一時保育事前申し込みの締め切り日は2月17日です。なお、当日の申し込みはできませんのでご了承ください。手話通訳もあります。皆さんのご来場をお待ちしています。お問い合わせは市長公室内岩出市女性会議事務局までどうぞ。源流体験会、参加者を募集します。日時は3月12日土曜日午前10時から午後4時まで。場所は奈良県吉野郡川上村宮の平、森と水の源流館です。川上村三の甲水源地の森の散策などをします。参加料は無料、昼食は各自持参してください。定員は50人、抽選です。締め切りは2月24日水曜日。申し込み用紙をお送りしますので、詳しいことは市長公室企画調整係までお問い合わせください。ファックスは 63-5229 です。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館では2月27日土曜日午前10時から午後4時までアリーナを一般開放して、市民の皆様にスポーツを楽しんでいただき、 健康と体力の保持増進をサポートします。種目は卓球、バドミントン。入場は無料です。詳しいお問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。講演会開催のお知らせです。2月13日土曜日午後1時30分から3時まで総合保健福祉センター視聴覚室で行います。演題はあなたを一人にしない、傷ついた心と共にいるために。講師は和歌山診療オフィス所長上野和久さんです。参加希望の方は前日までにお申し込みください。お問い合わせは市役所福祉課障害福祉係へどうぞ。ファックスは 61-1632 です。岩出大工合唱団公演2016が岩出市民総合体育館小ホールで開催されます。日時は2月13日土曜日午後2時30分開場、3時開演です。ベートーベン交響曲第9番その他を演奏します。入場は無料です。皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しください。お問い合わせは岩出大工合唱団事務局岩西さん、電話 62-1056 または西川さん、電話 62-0225 までどうぞ。第10回紀の川市岩出市暴力追放市民大会開催のお知らせです。暴力のない明るい住みよい長地方の実現に向け、地域住民が一致団結することを目的として開催いたします。当日は県警察音楽隊によるコンサートや民事介入暴力臨時無料相談所を予定しています。日時は2月10日水曜日午後2時から4時まで紀の川市小川ふるさとセンター小ホールで行います。入場は無料です。お問い合わせは市役所総務課交通防犯係までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。岩出市の平成27年度臨時福祉給付金の申請受付は2月17日水曜日で終了します。申請期限を過ぎますと申請書を受付することができません。申請される方はお急ぎください。郵送の場合は同日必着です。支給要件など詳しくは福祉課総務係へどうぞ。岩出市ウェブサイトでもご覧になれます。岩出警察署からのお知らせです。マイナンバー詐欺にご注意ください。全国的にマイナンバー制度に便乗した詐欺事件が相次いで発生しています。あなたのマイナンバーが漏洩している、マイナンバーのことでお知らせがあるので個人情報を教えてほしいなどの電話は詐欺の可能性が高いです。マイナンバーが他人に知られても直ちに犯罪に遭うわけではありません。そうした電話やメールがあった場合は慌てず落ち着いて対応し、交番や警察署へ相談してください。岩出警察署の電話番号は 63-0110 です。お知らせでした。スポーツの大会結果です。第11回海南市秋季ペタンク大会が11月22日日曜日海南市民運動場で行われました。トリプルスの部第2位岩出 YYO チーム、吉本寛陽さん、吉田聡さん、 大島涼子さんでした。文化センターのお知らせです。イベントをご案内します。竹東屋 in 緑化センター。日時は2月13日土曜日午前9時から午後9時まで、街角キャンドルイルミネーション竹東屋を岩出市の緑化センターにて開催します。設置キャンドル数8000本以上、岩出市の夜景と竹東屋のコラボをお楽しみください。ワクワク教室、2月6日土曜日、洋蘭の育て方教室と絵手紙教室が開かれます。時間はいずれも午後1時30分から4時までです。絵手紙教室のみ参加費300円必要です。展示会のご案内です。2月5日金曜日から7日日曜日まで、早春の洋蘭展と盆栽展があります。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。2月の休園日は1日月曜日から3日水曜日までと、9日16日23日の火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。対象は0歳児定員20組、1歳児30組、2歳児20組です。いずれも3月23日水曜日で、大きくなったね会をします。時間は午前10時から11時30分まで、場所は総合保健福祉センターです。受付開始日と時間は0歳児2月16日火曜日から、1歳児17日水曜日から、2歳児18日木曜日から、いずれも午前9時から午後5時までで、電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育て講座が3月15日火曜日午前10時30分から正午まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行われます。テーマは子どもの発達、イヤイヤ期の理解と対応。講師は発達相談員奥出久美さんです。子育て中の保護者が対象です。定員は20組、1歳以上一時保育があります。参加希望される方は2月24日水曜日から3月8日火曜日までお申し込みください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員のマタニティサロンアイアイのお知らせです。午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか？2月8日月曜日午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター2階和室28畳で行います。布でガラガラ作りをします。持ち物は軍手、白い綿の手袋、ハンカチのいずれか1つ、直径8ミリぐらいの鈴1つ、8ミリから1センチくらいの黒いボタンを2つ、綿少々、裁縫道具以上です。予約不要です。上のお子様もご一緒にお気軽に参加してくださいね。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 子育てコーナーでした。
2月の相談です。困った時はこちらまで相談してください。7つあります。1、消費生活相談。2月2日16日火曜日午後1時から4時まで市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。2、行政相談。17日水曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。9日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで人権問題ではないだろうかと感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、岩出市青少年センターです。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校および青少年センター電話 61-7007 あるいは教育総務課へどうぞ。また適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、毎週木曜日午後2時から4時までは公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて来院していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児についての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。7、ふれあい専門相談。ふれあい何でも相談。ふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい何でも相談は第3火曜日午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日午後1時から4時まで民事登記相談を行います。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせは社会福祉協議会電話 63-3246 へどうぞ。2月の相談でした。
青少年健全育成コーナースポレクフェスタを開催しました。 11月23日祝日、岩出市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。玉入れや綱引き、ビンゴゲームなど大人も子どもも楽しめるようさまざまなプログラムを実施し、今年も交流を深めることができました。岩出市青少年育成市民会議では、今後も皆様に楽しんでいただけるようイベントを企画していきますので、どうぞよろしくお願いします。紙面には綱引きや玉入れを楽しんでいる子どもたちの写真が載せられています。12月冬休み中の子どもを守るための街頭啓発を実施しました。青少年育成市民会議、岩出市内児童生徒を守る協議会、保護司会、厚生保護助成会、岩出警察署、青少年センター合同で、冬休み中の子どもを守るための街頭啓発活動をミレニアシティ岩出店において実施しました。啓発物資とチラシ600枚を配布し、家族、地域の絆についての大切さや、自転車の盗難、喫煙防止などについて啓発しました。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。図書館アニメ DVD 上映会のお知らせです。タイトルは森のリトルギャング。上映時間は83分。日本語吹き替え、日本語字幕入りです。日時は2月6日土曜日。午後1時45分開場。開演は2時からです。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料、先着100人です。講談社、本と遊ぼう、全国訪問お話し隊が、2月21日日曜日、午前10時から11時30分まで、岩出図書館にやってきます。主催は岩出図書館。お話し会などが行われます。図書館講座が開かれます。タイトルは、
火の国は和歌が山ほど、加納諸平の歌心を訪ねて。
日時は2月27日土曜日、午後1時30分から3時まで。講師は和歌山親愛女子短期大学非常勤講師の梶川哲司さん。場所は岩出図書館大会議室。定員は100人です。岩出図書館カウンターまたは電話で申し込みください。2月のお話し会。図書館ボランティアによるお話し会は、7日はお話しドロップス。21日、28日はお話の扉です。どちらも、日曜の午後1時30分から岩出図書館お話室で行われます。図書館スタッフによるお話パレットは27日土曜日午後3時から、同じく岩出図書館お話室で行われます。特別整理期間のお知らせです。2月11日木曜日祝日から2月20日土曜日まで、岩出図書館は特別整理期間のため休館させていただきます。休館に伴い、1月29日金曜日から2月10日水曜日の間の図書の貸し出しは、貸し出し期間を3週間に延長します。図書の貸し出し冊数は最多で10冊です。視聴覚資料、貸し出し期間1週間3点。複製が貸し出し期間1ヶ月1点については通常通りです。休館中もインターネット蔵書検索、インターネット予約、延長はご利用いただけます。ただし、受け取り可能の予約資料の確保及び通知は2月21日日曜日以降になります。ご迷惑をおかけしますが、 ご理解、ご協力をお願いします。2月の休館日のお知らせです。
図書館およびすべての分室は、
特別整理期間の11日木曜日から20日土曜日以外に、4日木曜日、5日金曜日、25日木曜日、29日月曜日は休館となります。ただし、中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は、12日金曜日、13日土曜日、19日金曜日、20日土曜日は閲覧のみ可能となります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
街の話題、写真とともにお伝えします。新年の恒例行事といえば、1月3日、岩出市消防団出の目式を開催しました。舞台観閲、各消防団の表彰の後、紀の川の河川敷では、消防団員による迫力ある一斉放水が行われました。この模様は、写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。新成人、おめでとうございます。1月11日、成人式が開催されました。市長から新成人に対しお祝いの言葉が送られ、新成人からは感謝の言葉がありました。芸人による記念イベントや記念撮影会を行い終了となりました。これからは大人の一員として頑張ってください。紙面には振袖と背広姿の新成人の笑顔の写真が載せられています。長高校情報部と放送部の皆さんにお会いしてきました。情報部は全国パソコン技能競技大会で見事6連覇を果たす素晴らしい成績を残されています。放送部は全国高等学校総合文化祭放送部門ビデオメッセージ賞部門で優秀賞に輝かれました。おめでとうございます。町の話題でした。
第15回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会。地域の絆をたすきでつなぐ。来たる2月21日日曜日、和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が開催されます。岩出市では、市内の小中学生から選出された選手らで、選手団を結成し、代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。大会は、君井寺公園陸上競技場を午前11時に出発し、県庁前をゴールとする実区間 21.1km で行われます。中学生男子の田中春人くんは、全員で協力して県記録を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします、と話されていました。市民の皆さん、我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。岩出市選手団の皆さんをご紹介します。監督、津村義輝さん、コーチ、辻本康介さん、藤田慶三さん、藤平博樹さん、中山和幸さん。小学生男子、上岩出小学校6年、川浦朝希さん、野口隼人さん、山崎北小学校6年、川端啓太さん、前田修馬さん、根頃小学校6年、舘良太さん。山崎小学校5年、安田圭司さん。小学生女子、山崎北小学校6年、 木村真帆さん、出水文沙さん、山本好香さん、山崎北小学校5年、木山美咲さん、上岩出小学校6年、前原愛理さん、中央小学校6年、山田由衣さん、中学生男子、岩出第二中学校3年、田中春人さん、田中明人さん、岩出第二中学校2年、根頃健太郎さん、林希優さん、岩出第二中学校1年、高和成さん、岩出中学校1年、下村海人さん、生駒正夢さん、佐藤優和さん、橋爪小太郎さん、中学生女子、岩出中学校2年、池本桜子さん、寺浦幸子さん、岩出中学校1年、浅野香音さん、太田真奈さん、大友桜さん、玉木誠さん、南誠さん、岩出第二中学校2年、松広由衣さん、岩出第二中学校1年、石田真凛さん、舘真奈美さん、山本舞子さん、以上の皆さんです。お問い合わせは総合体育館内障害学習科スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。ジュニア駅伝についてでした。最後に平成27年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,795 人、そのうち男性26,008 人、女性27,787 人、世帯数は21,963 世帯です。以上、声の広報岩出2016年2月第119号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。住所、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メールは公室koushity@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。Thank you.